6
ヶ月前の2015年10月の総大会で、私は教会の姉妹たちに向けて神の娘の神聖な役割についてお話しました。今回私は兄弟たちに神の息子の神聖な役割についてお話しします。世界中を旅するときに、この教会の男性と少年の強さと純粋な善良さに驚嘆しています。皆さんは数えきれないほど多くの人々の心を癒し、生活を高めてきました。ありがとうございます。前回の大会で何年も前に起きた私の辛い経験についてお話ししました。心臓外科医として2人の幼い少女の命を救えなかった時の経験です。父親の許可をいただき、彼らについてもう少し詳しくお話しします。ハットフィールド家のルースとジミーの3人の子供たちには生まれつき心臓疾患がありました。長男のジミー・ジュニアは診断がつかないまま亡くなりました。私が彼らに会ったのは、両親が長女のローラル・アンと次女のゲイリンを助けてほしいと求めた時でした。手術後、2人の少女は亡くなってしまい、私は悲嘆に暮れました。ルースとジミーが霊的に打ちのめされたのも理解できます。長年にわたり、彼らは私と教会に対して怒りを抱き続けていたそうです。私は60年間このことについて苦しみ、ハットフィールド家のことを思い、心を痛めてきました。何度か連絡を取ろうと試みましたが、その度に断られました。昨年の5月、幕の向こうにいる2人の少女たちが眠っている私を起こしました。肉体的な感覚で見聞きできませんでしたが、少女たちがいるのを確かに感じました。霊的に2人の嘆願が聞こえました。そのメッセージは短く明快でした。ネルソン兄弟、私たちは結び固められていません。助けてください。その後すぐに家族の状況を知りました。母親は亡くなっていましたが、父親と弟は生きていました。ローラル・アンとゲイリンの嘆願に背中を押され、再び父親に連絡してみました。彼は息子のショーンと2人で暮らしていました。今回は会っても構わないと言ってくれました。6月、88歳になっていたジミーの前に、私は文字通りひざまずいて心を込めて話しました。娘たちの嘆願について話し、ハットフィールド家の結び固めの儀式をさせていただけたら光栄ですと伝えました。ジミーもショーンもまだエンダーメントを受けていなかったので、神殿に入るためには時間と努力が必要なことも説明しました。話し合いの間、ずっと主の御霊がはっきりと感じられました。ジミーとショーンが申し出を受け入れてくれたとき、とても嬉しかったです。2人はステーク会長やビショップ、ホームティーチャー、ワード伝道主任、若い宣教師たち、夫婦宣教師の助けを借りて熱心に努力しました。そして少し前にユタ州ペイソン神殿にて、私はジミーとルースと4人の子供たちを結び固める意義深い栄誉に預かりました。ウェンディと私はその崇高な機会に涙を流しました。その日、多くの心が癒されました。思い返すたびに、ジミーとショーンが進んで行った事柄に私は驚きます。 彼らは私の英雄となりました。教会の一人一人の成人男性と若い男性が、この父親と息子のような勇気と強さと謙虚さを示すようになることを心から願っています。二人は過去の苦痛を許し、それまでの習慣を捨てました。イエス・キリストの贖罪により清められ、大いなるものとされるように、二人は真剣指導者たちの勧めに進んで従いました。二人とも進んで、神の最も聖なる位に従う真剣を担うにふさわしい男性になりました。担うとは、ものを背負い、重さを支えるという意味です。真剣という神の偉大な力と真剣を担うとは、神から聖なるものを託されるということです。考えてみてください。私たちが授かっている真剣と全く同じ力と権能により、神はこの地球と無数の世界を創造し、天と地を統治し、ご自分の従順な子供たちを高く上げられるのです。最近、妻のウェンディと私が出席したある集会で、オルガニストが静かに座り、開会の賛美歌を演奏しようとしました。彼の目は楽譜を見つめ、指は鍵盤の上にありました。鍵盤をして演奏を始めたのですが、音が出ませんでした。私は妻に、電気が入っていないねと囁きました。おそらく何らかの原因で電力がオルガンへ流れていなかったのでしょう。兄弟の皆さん、同じように真剣の権能を与えられていながら、電力のような真剣の力に欠けている男性があまりにも多いのではないかと心配しています。怠惰や不正直、高慢、不道徳、あるいはこの世のことに夢中になるといった罪が原因で、真剣の力がせき止められているのです。あまりに多くの真剣者が天の力にアクセスする能力を増す努力をほとんど、あるいは全くしていないのではないかと懸念しています。思いや感情や行動を汚すことにより、または妻子を貶めることにより、真剣の力を自ら断ち切っているすべての人について心配しています。あまりにも多くの真剣者が悲しいことに選択の自由を敵に明け渡し、その行為により真剣で人を祝福するよりも自分の望みを満たすことの方が大切だと宣言しているのではないでしょうか。兄弟の皆さん、私たちの中の何人かの人々は、ある日目覚めて真剣の誠の力に気づき、神の力を行使する方法を学ぶよりも、人の上に立つことや職場で昇進することにあまりにも多くの時間を使ってきたことを深く悔やむことになるかもしれません。ジョージ・アルバート・スミス大幹事はこう答えました。私たちがここにいるのは、ブラブラと過ごして時間が来たら省エネの世界に移るためではなく、御父が来世で用意しておられる地位を得る資格を毎日証明するためにここにいるのです。アブラハムのすべての祝福を受ける可能性があるにもかかわらず、人生を無駄に過ごしてエサウの厚物に満足する人が一体どこにいるでしょうか。今すぐ私たち一人一人が神様の特権にふさわしくなるようにと願います。来たるべき時代では、真剣を本気で受け止め、主から教えを受けることを熱心に求める人でなければ、他の人を祝福し、導き、守り、強め、癒すことはできません。真剣の力を得るための代価を支払う人でなければ、愛する人に奇跡を起こすことも、この世から永遠にわたって結婚と家族を救うこともできません。その力を伸ばすための代価とは何でしょうか。救い主の第一の使徒であるペテロは、ヤコブとヨセフと共に メルキゼデク神権をジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーに授けたあのペテロは、神の性質に預かるものとなるための性質について宣言しています。それは信仰、徳、知識、節制、忍耐、信心、兄弟愛、慈愛、勤勉、そして忘れてならないのが謙遜です。そこで尋ねます。家族や友人や職場の同僚は、このような霊的な賜物を伸ばすための皆さんや私の努力をどう評価しているでしょうか。今述べた特質を伸ばせば伸ばすほど、神権の力は大いなるものとなります。神権に内在する力を増すために他に何ができるでしょうか。心から祈る必要があります。過去と将来の活動について丁寧に列挙しながら、その合間に祝福をお願いするだけでは、永続する力をもたらす神との交わりを経験することはできません。力を増すために祈る方法を教えてくださいと喜んで祈る意思がありますか。主は教えてくださるでしょう。さらに力を得るために喜んで聖典を調べ、キリストの言葉を味わう、すなわち熱心に研究する意思がありますか。奥さんに感動してほしければ、インターネットでキリストの教義を研究したり、聖典を読んだりする姿を奥さんに見せてください。定期的に神殿に喜んで参入する意思がありますか。主はご自分の宮の中で喜んで自ら教えてくださいます。想像してみてください。神殿の中でメルキゼデク神権の儀式を受けているときに、神権の鍵、権の力について教えてくださるよう主に願うなら、主はどれほど喜ばれることでしょうか。あなたの神権の力がどれほど増すか想像してみてください。モンソン大官庁の奉仕の模範に喜んで従う意思がありますか。何十年もの間、大官庁は御霊の促しに従い、帰宅する途中で回り道をして、誰かの家の玄関に立ち、次のような言葉を聞いてきました。今日が娘の命日だということをどうしてご存知でしたか。私の誕生日をなぜご存知なのですか。神権の力を得たいと本当に望むのなら、妻を大切にし、気遣い、彼女自身と彼女の助言を大切にしなければなりません。これらがどうこうしていると感じるなら、考えてみてください。仕事上の成功や貯蓄を増やすことと同じほど、神権の力を得ることに関心を持つならば、皆さんの妻や子どもたち、職場の同僚たちとの関係は一体どのように変化するでしょうか。へりくだって主の御前に行き教えを請うならば、主はご自分の力に私たちがもっとアクセスできる方法を教えてくださるでしょう。末日にはさまざまな場所で地震が起こることを私たちは承知しています。さまざまな場所の中には自分の家庭も含まれることでしょう。家庭の中では情緒的、経済的、霊的な地震が起こります。神権の力は海を沈め、砕けた地面を修復することができます。神権の力はさらに愛する人の心を沈め、砕けた心を修復することもできるのです。神の息子としてそのような神権の力を持つために、喜んで祈り、断食し、研究し、求め、礼拝し、奉仕する意思がありますか。あの二人の少女は家族に結び固められたいと強く願いました。それがきっかけとなり、父親と弟は聖なるメルキゼク神権を担うための代価を喜んで支払いました。愛する兄弟の皆さん、私たちは聖なるもの、すなわち人を祝福する神の権威を託されています。一人一人が容認された神の息子として立ち上がり、 神の神権を喜んで担う勇気を持ち、神権の力を増すために必要な代価を、たとえそれが何であれ喜んで支払うことができますように。その力があれば、救い主イエス・キリストの再降臨にこの世を備える助けができるのです。これは主の教会であり、私が心から愛し支持する主の預言者トーマス・S・モンソン大官庁が導いています。イエス・キリストの皆により証しいたします。アーメン。